プロジェクトワンサイズ
ポッドキャストラジオ
始まりのワンアール。いらっしゃい、アルビノエンターテイナー勝谷浩二です。
お邪魔します。あんこ大好き声優ムーブマンの平井正幸です。
いやー、今日めちゃめちゃ暖かかったからさ。
暖かかった。
本当困るなって思って。
なんで？
もう、そんなに暖かくされたら、こっちは、春の気分になっちゃうじゃないと思って
なっちゃう。
困るな、やめてくれよと思って
早い早い早い、
すぐ、明日だってもう最高気温9度とかでしょ東京
やめて
ねえ、これだって週間天気予報の話じゃないんだから、今撮ってんのが2月20日なんだから、もうリアルタイムですよ今日めちゃめちゃ暖かかったなっつって、で、もう明日はすんげえ寒いらしいよっつって。
マジで
本当困るんだよ。勘違いさせない、勘違いさせないでくれるっていう、その思わせぶりなことをしてさ春かなって思わせないでくれるかなっていう。
本
当だよ。で春かなって思ったら、私にはそんなつもりありませんみたいなことを
冷た
寒切り返されるわけでしょ、やめてほしいなって思って、本当だからね、その調子に乗らないように、まだ危機は脱していないということで、しっかりとね、落ち着いて臨戦態勢のまま、まだまだ生きていかなきゃなと思ってるんだけど、それにしてもさ、まあ始まりはもう1月とかかな、1月とか、2月とかさ、何にもやる気が出ないじゃない
そう、
やる気が出ないものなのよ。
そうだ
ろ
うね。
まあ、言ったら、12月もまあもう年末なんだから、なるべく焦らないでいこうよって思ったらやる気が出ないし、
おやおやおや、
まあ、10月11月はさ、
これ
から寒くなるんだよな、やだな、もう何もやる気ないなって思うわけですよ
おやおかしいぞ。
7、8、9月はもう暑いから何もやる気が出ないわけですよ。4、5、6月、まあ、春ぐらいのんびりしようと思ってやる気がないんだけどだから、なんとかやる気を出さなきゃいけないでしょ。
そうね。
こんなね、僕はだから、ね、一年中やる気なんか出ないよななんていうところに着手するつもりはないのよ。
お、
やる気は出そうと思ってるじゃない。
まあね、思うだけはただだからね。
出ないから、
出ないのかい。
出ないから、いつもやる気を出してなって思ってるわけですよ。
そうね、
やる気をね、出したいなって思って、そのこうそろそろ、そろそろ僕の冬眠休眠、ロングバケーションはそろそろ終わらせないといけないから、
だいぶ長い気がするけど、
もう37年ぐらい、ね、
一生生まれて3年ぐらい。
いやー、だから生まれてからはやる気に満ちてたよ
3年間ぐらい、
でももうお話ができる、意思疎通ができる、自我が芽生え始めた頃から、もうやる気ない。
あら
だけど常に、やる気出さなきゃって思って、やる気を出してきたわけよ。そのね、まあ、僕は小中までは地元の学校に通ってましてね、でも中学校の頃に日芸に行きたいっていう目標が立ったから、日芸に入れるように日本大学の性風俗校に行こうと思って、で、選んで高校受験します、ママン、パパーンって言ってさ。
なんでフランスおフランスザバスか、
言ってさ、だから日芸に行きたいから高校受験の頑張りもできたわけよ。やる気が出たね。で高校入ってさ、高校入ったら何がどうなったか一瞬混乱したよね。
どういうこと？
なんで、高校3年間、 男だらけの環境で過ごしていかなきゃいけないのって思って。
男子校だからね、うん。
生きるの間違えた選択肢って思って。しまった。
入る高校を間違えたじゃなくて、生きるのを間違えたの。
しまったって思って。で、もう、しょうがないから入っちゃったから。
まあね。
で、うん、もう、やる気はどんどんどんどんなくなっていくんだけど、うん、それでも、
うん、
もう、苦しみから見えてくる希望という名の光よね。もう、日芸に入ったら女の子とたくさん喋って、彼女も作って、
うん、
いろいろ前に進みたいと思って。
うん、
だからもう、日芸に入るところがもうゴールとしては通り過ぎちゃって、
うん、
もう日芸に入った後、
うん、
女の子といっぱい話して彼女もできて、
うん、
大人の男になっていくんだって思ってさ、
うんうん、
そこに向かって、なんとかその、まあ、推薦、内部推薦入試だから、
うんうん、
割とね、そういった意味では、ちゃんと画策した通り、
うん、
一般的に、まあ、僕らの時代センター試験とかを受けるのよりは、はるかにハードル低く飛び越えられたと思うのよ。
うん、
で、日芸に入ってさ、
うん、
日芸に入ったーと思って、
うん、
もう大学デビューだーって思って、
うん、
もう入学式、入、あの、学部ガイダンス、の時から、
うん、
隣に座ってたデザイン画家だったかな、その女の子に話しかけて、で、その目の前にいた同じ映画画家だけど、コースは違ったんだけど、うん、その人に、
うん、
画家同じだったらこの後一緒に動こうよ、つって、
うん、
で、もうその日のうちに、まあ、僕らはね、机出しって言いましたけど、
はいはい、
新入生、各サークルとかが、
うん、
新入生歓迎活動、新刊をやってるわけですよ。
懐かしいな。
で、うん、机を出して、そこに、ね、すごく、薄めの層を救った、淡い言葉で、
うん、
たぶらかされて、で、サークルに入ってね。
うん、
で、まあでももう、女の子と喋ってて楽しいし、
うん、
で、そのもう、これまでの苦しい、3年間の投獄。
投獄って。から、
やっと解放されて、
うん、
幸せに生きていくんだっていうつもりでいる僕ですから、
うん
まあいいかと思ってたわーってやってさ、
うんうんうん、
でまあなんやかんやって40年今ですけど、
だいぶはしょったな。
でね、うん、その常に人生には夢、
うん、
やる気が出るぐらい追い求めたい掴みたい夢みたいのが大事なわけですよ。
うん、
だからやる気を出すためには、
うん、
絶対的に必要なのが、
うん、
これから叶えたい、手にしたい夢、なんだけど、
うん、
今夢とか何もないんだね、僕はね。
ああ、そうなんだ、ね。
だから、うん、全然やる気が出ない。
わお
全然やる気が出ない。うん、でも、
うん、
今日からやる気出そうって毎日思ってる。
お、今日から俺は。
それで、
うん、
どうしようかなって思ったあげく、
うん
単価が高いことと、
ん？
まあ、体のこともなんとなく考えて、
うん、
控えめにしてた、
うん、
エナジードリンクをね、
お
僕最近、まあ言うてもな、そう、何年か前までは、疲れてるけど頑張んなきゃいけない時に、
うん、
まあ、もうこれは気持ちの問題だっていうのは知ってんだよって思いながらエナジードリンクを飲んでたりしたわけですよ。
うん、
だけど、ここ最近はもうなんかその、なんか頑張りたい、やる気を出したいと思うけど、何に向かってやる気や頑張りを出せばいいのかって、うん、そしたらもう夢も希望も何にもないんだから。って思ってさ思って、
うん、
だからそんな時にエナジードリンクなんか飲んでも、
うん、
ジュースとしては高いし、
あ
単価がね。
まあね、単価的にね。
ジュースとしては高いし。
倍
ですね、うん。で、あともうその糖分だとか、
うん、
興奮を促す物質だとか、うん、あんまり大量に摂取しててもあれだなと思ったから、うんうん、もう控えめにしたんだけど、うん、でも、ここぞっていう時、もう今日頑張ろうって思う時に、うん、で、久しぶりにエナジードリンクを飲んで頑張ろうって思って、
うん、
で、エナジードリンクを飲んでみたの。
うん、
頑張れたの。
マジで？
だからね、これ良くないなって思って。
うん、おっと。
このね、
前例を作ってしまいましたね。
薬物依存みたいな良くないなって、うん、知ってたのよ、の、なんか、
うん、
その、まあ、だから、こっちには完全にもうインプットしてあるわけだから、
はいはい、
学生時代から、
うん、
なんかこう、エナジードリンク飲んで、いや、おわし今日頑張っちゃうぞっつって頑張っちゃうっていう、
うん、
その、ずっとそれまで体をね、エナジードリンクに反応するように作ってきちゃってるわけだから、
ま
あ、体というか脳をね、
うん、
脳をエナジードリンク漬けにしてるわけだから。
ごまかしごまかしね。
だから、うん、あの、最近は控えてたとはいえ、
うん、
飲んでみたら、あ今日がその時ですかってもう体が反応してさ、で頑張れたわけよ、
うん。
だから頑張れちゃったなと思って、
うん、
飲む前から分かってたのよ。これで頑張れちゃうとまた、じゃあエナジードリンクを飲んで頑張ろうって普通に始まっちゃうんだよなと思って、うん、これよくね、流れになるの分かってたけど、でもその日はその日で頑張りたかったから結局飲んじゃって、で結局、うん、もう思うツボで、エナジードリンクが蘇ってきちゃって、
あ
ダメだなと思って。
うん
なんとかさ、
うん、
これからも、
うん、
それからだからそのエナジードリンクを飲んで頑張れた日以降も、
うん、
今日からもう頑張ってやる気を出していきたいんだよなと思ってたけど、
うん
まあ、でもエナジードリンク飲まないとやる気が出ないなって思って頑張れないなって思いながら、でもエナジードリンクで頑張れましたみたいなのは、
うん、
良くないからなんとか考えなきゃいけないなと思って、
うん
なんか、頑張りようないかなって思ってさ。
うん。
探してんのよ、ずっと。
大概を。
平井さんなんか、
うん。
今日頑張るぞ。で、今日はなんかその、いつもよりも、
うん。
決めていくぞみたいな時に、
うん。
なんか、その、ま、摂取してることでも、起こしてるアクションでも何でもいいんだけど、
うん。
なんかこう、やる気を、私のやる気スイッチ、平井さんのやる気スイッチはどこにある？
ああ、そうね、うん。まあ、甘いものを食べるっていうのは一つあるかな。まあ、あんこなり、チョコなり、食べるかな。ま、
糖分はね、
う
ん、あの
そうそう、
合法的なやる気スイッチだって言われてますから。
だから、僕も20代の頃は、
うん
そのエナジードリンクとかにね、
うん、
飲んだりして頑張るぞってやってたけど、
うん、
もう体が受け付けないのよね。
受け付けないとこまで行っちゃったの、
うん、
そんな年でしたっけわし。
いやいやいや、だからもう飲むともうドキドキしちゃうから。
ああ、でもね、うん、その体勢みたいなのはね、
うん、
あの、なるんだよね。
そう。う
ん、
特に、そのエナジードリンクもそうだし、
うん、
コーヒーもね、
うん、
ちょっと前よりも、ダメになってきたね。
あ
飲みたい、確かにコーヒー飲みたい時もあるし、これ飲んだらまあ目覚めるって、まあこれそれもなんか思い込みかもしれないけど。
脳をコーヒー漬けにしてきたからね。
そうそうそうそう。ね、うん。だから、飲んだらまあ気分は上がるし、目覚めたかなとは思うんだけど、それでもちょっとドキドキしちゃうから、ちょっと、うん、反動がね、うん、ちょっと今じゃないっていう。時がね、あるから、どうしたものか、
ね。甘いものか、
うん。
甘いものしかない。
そうね。
今は。
う
ん、あじゃあ、それはね、そうそうそうあの、うん、血糖値に気をつけてね。
うん、
暮らしていってほしいなって思いますけど。うん、でも、どうしようかなと思って、
うん。
どうしようかなって思ってさ。
どうしよう。
本当にもう、その、うん、ずいぶん前に、僕の尊敬する、お笑い芸人さんたちが話題にしてましたけど、
う
ん、やっぱもうテストステロン注射とかをね、して。
ドーピングそんな、
うんまあ、僕は別にスポーツアスリートとかじゃないから、
まあそうなんだ。
別に、どっかの、どっかの審査、検査に引っかかるようなことはないから、
はいはい、
別に僕が合法的なテストステロン注射をしたところで、別にいいんだけど。
うん
でも、それもさ、単価が。
そりゃね。さらに上がるよね。
単価がね。うん、あと、その、やる気出すぎちゃったら出すぎちゃったりさ、
うん、
あの、もうちょっと、なんていうの制御 どう、溢れちゃうわけじゃん。
うん。
溢れちゃうわけじゃん。
もう、ね、リミッターバカになっちゃうからね。
うん、もうなんかもう、まだまだやる気あるけど、うん、何したらいいんだ夢も希望もないのにやる気だけ出て、何すればいいんだってなっちゃうわけじゃん。うん、あーって、だからもう一人で、あーって一日中言ってる変なおじさんになる
しか、
なくなっちゃうわけじゃん。
危ないよ。
それはちょっと良くないなって思って。うん、だけど、その僕も探してて、
うん、
で、あの、グミとかね。
グミ？
あの、僕、うん、僕の中では、フワちゃんっておなじみ、フワちゃんでおなじみなんだけど、
はいはい、
あの、セブンイレブンのチョコグミっていうのがあって、
ほー。
フルーツグミ、フルーツ味のグミをチョコでコーティングしてあるものなんですよ。
うんうんうんうん、
で、フワちゃんがもうこれで毎日頑張ってるみたいなことを結構前だけど話題にしてて、で、そのフワちゃんがいいって言うんならって思って、一時期めっちゃ売れたの。で、コンビニから、
うん、
あ、まあ、セブンイレブンからチョコグミがなくなって、フワちゃんが、
うん
チョコ組買い占めんのやめてくださいって
。自ら招いた結果がね、
うん。私はこれがないとダメなんですっていうのを宣言したぐらい、
うん、
バカ売れしたことがあ
って。そうなのね。
で、まあ、それもしばらく前で、
うん、
僕忘れてたんだけど、なんか、まあ、コンビニとかスーパーとかでね、なんか僕のテンション上げるものなんかないかなって思って、まあ、それこそそのチーズとかも、人によっては、こうなんか活力になるとかも聞いたから、チーズとかも食べたりもしたし、で、その、あ、そうだ、フワちゃんがチョコ組って言ってたなって思って、で、セブンイレブン行ったらあったから、あるあるって思って、で、食べてみて、おー、うまいうまいうまいって思って、フワちゃんって思ってさ、フワちゃんって思ったんだけど、フワちゃんって思ったんだけど、で、なんか一時的にね、おうほうほうほうってなるんだけど、
うん、
まあでもちょっと違うな、なんかその。
違うんかい、
うん、やっぱエナジードリンクみたいに頑張れたみたいな結果までにはたどり着かないなと思って、でもチョコ組とかはさ、
うん、
チョコ組とかを食いながら、
うん
まあ、家で配信のドラマとかアニメとかを見ながら、
うん、
夢も希望もないって
結果
夢も希望もないチョコ組うまい。夢も希望もないチョコ組うまいってなってるだけだから。
結果そこに、ね。
まあ、
うん、
もう、今がどん底なんだったら意味がないけど、まあ少なくともそこからは下がってなかったから、うん、まあある意味ありがとうなんだけど、うんうん、でももうどうしようもなくて、
うん、
なんとか生まれ変わりたかったわけだよ。
うん、
で、特に、そのこのポッドキャストリスナーは分かってる通り、僕は、ここ最近は、
2
月18日、218の、オードリーのオールナイトニッポン in 東京ドームがあるから頑張れたわけ。しばらく、
うん
で。頑張ってきたなって思ったんだけど、その、もう悟ってるわけだよね。僕も40年も人生経験を重ねてきたから、その後どうなるかなって分かってるわけ。218に僕の興奮クライマックスを迎えたら、その後より一層何にもしたくなくなっちゃうっていう、
わ
ー危ない危ない危ないと思って、
危ないね、
うん。もう見てるだけで燃え尽き症候群になるから僕が。
ああ。
若林さんはもう燃え尽きる状態なんてこれまで何度もやってきたから今回のことで燃え尽きるなんてことはないんで安心してくださいみたいなコメントを出してましたけど、僕は燃え尽きちゃうから。だから、ちょっとまずいなって思って。
うん、
でもこれからね、うん、春に向かって季節が動いていく。うん、でも、鬼寒い日もやってくる。
うん、
そんな激動の時代。
うん、
まあ、季節変わりをね。
うん、
迎えることになるんだから。
うん、
燃え尽きてて、まあ、なんかをやるにしても、スタートダッシュ乗り遅れたりするとちょっと困っちゃうなって思って。
うん、
後で結構響くぞって思って。
うんうん
で、2年間ぐらい経ってんだけど、それでもう、一応、この、ずっと、今動かなきゃ、今動かなきゃって思いながら、やる気でねえな、夢や目標がないな、もういや、何にもしたくないなっていうのを葛藤して、今に至ってて、うん、今もなお、今から頑張りたいと思ってるわけよ。
うん。
どうしようと思って。で、もうこれまでもうそういった意味では、もう、うん何にもやる気がないなっていうのも、もう若林さんじゃないけど、何百回も一応過ごしてきて、
うん、
日にちで言ったら何万日ぐらい多分目標やる気出ない、やる気出したいのにやる気出ないっていう日を過ごしてきている僕だから、うん、これまでやったことで今できること、やれそうなことなんかないかなって、うん、考えたんだよね、
うん。
で、なんかあるはずなんだよって思って、
うん、
でももうここ最近は整理整頓とかめっちゃやっちゃってるからあんまこれ以上整理整頓できるものもあんま残ってなくて、
う
ん、
ああそうなのね、
うん、だからちょっとどうしようかな。あとはもうそのね、最近連絡を取ってない人の連絡先を整理整頓するとか、うん、そういうそういうことぐらいしか思いつかなくて、うん、あんまり良くない展開になるからちょっと考えようかなって思ってね、
うんうん、
あったわって思って、
お、
こういう時だ、その頻発できないんだけど、
うん、
でもこういう時にやる気とか、うん、夢希望もない時に、
うん、
まあ、気分を切り替える、
うん、
でその根拠なきやる気っていうのを手に入れる方法っていうのは一個あったわって思って、
お、
やろうかなと思って、お、やったんだよね、
お、
結局まあつい最近のことだから、
うん、
今この収録時に至るまで数日あるんだけど、
うん、
まだ持続してんだよ。
へえ。
だから、
うん、
気分は上がってて、
お、
今のところまだまだそのやる気はね、
うん、
その瞬間最大風速的なものじゃなくて、
うん、
切り替えみたいなもんだから、それを施した後から、なんて言うんだろうな、
うん、
こう、やる気120まで触れて落ちちゃうっていう、その、なんか、触れ幅じゃなくて、
起爆剤じゃなく、
むくっと上がって、うん、で、しばらく、うん、その、どん底よりは、少し、やる気は、やる気はなくはないな。さて何やろうかな、ぐらいの数日間を過ごせるぐらい、
はいはい、
結構来てるんで、やっぱこれはやってよかったなって思いながら、いやでもこれはだからその、さっきも言った通り、頻発できないね。頻発をするとあんまり良くないからさ。
あ、そうなの？
うん。あんまり良くなくて。だから、効果が切れる前に、なんとか僕のメンタルを軌道に乗せて、置かなきゃいけないなとは思ってるんだけど。でもね。だからその、やる気が多少出たところで、
うん、
まあ夢や希望の話だから、
お、
それがなければ、
うん、
やる気の出し損なわけですね、
はあ。
無駄遣いになっちゃうから。
うん、
でもちょっとどうしかしなきゃいけないなって思いながら、うん、でもまあ今のところは、やる気は、
うん、
まあなくはない状態にはなってるから、
うん、
なんかやろうと思ってんだよね。ほんとね、
うん、
まあね、明日からほんと寒くなるって言うけど、
うん、
あんた頑張っていきたいなと思ってますよ。
え、何をやってたの結局。うん、
まあ、そういう話になるよね。
なるよね、
うん。そういう話になってくれるかなって思って、
うん、
ここまで、まあ、話しながら、うん、でもこれ言っても大丈夫なのかなって、本当にちょっとこう、考えながら喋ってんのよ。
どういう、やばいやつ。
いや、逮捕はされないよ。逮捕はされないけど。
逮捕はされないけど。
いや、言っていいやつなのかなって思って。まあ、じゃあ、まあ、いや、そうだね。とりあえずじゃあちょっと言って、見て、
うん、
平井さんの反応を見て、
うん、
ダメそうだったら本番では本番というか編集で切ってね、何事もなかったかのように今ここから番組が終わっていけばいいかなと思うけど今回の配信が終わればいいと思うんだけど、
ちょっと一つ確認させて、
逮捕はされない、
あ、逮捕はされないんだよね、
うん、逮捕はされないというか、うん、法には触れてない、
あ、
法には触れてない、
だから前お風呂でおしっこするぐらいの感じなの、
え？
え？
それが平井さんにとってどんくらいなのかが僕がわかんない。
そう。いや、だいぶ、あーってなる感じのね。
どういうことだよ。
そういうことだよ。
言葉を濁すんじゃない。引いたなら引いたと言いなさい。
引いた。
うん、でもいいんだよ。僕は、平井さんに引かれようが、
うん、
この ラジオトーク1回が面白くなればそれでいいです。
そうなの。
まあ、あわよくば平井さん面白くしろよって、うん、面白くする方に手助けしろよっていつも思ってるけど、まあそれはしょうがない。でも僕は本当に喋って、僕のトーク今回面白かったでしょって言えるようなトークを毎回したいと思ってるから、
うん、
だから平井さんが引こうが関係ないんだけど、
うん、
平井さんは、わかんない。平井さんがどういうものに引くかどうかわかんないから、平井さんも引くかもしれないね。
うん。
うん、
そうね。
まあ、うん今、平井さんが引いたところで、大丈夫そうだったら、このまま配信はするけど、
うんうん、
まあ、平井さんが引くどころか、ちょっと見たこともない、青ざめたりしたら、ちょっと、これはもう、配信に載せるのはやめようかなって思って、うん、話してみるんだけどね。
ね
うん、VIO だよね。
お
?VIO なんだ
よ。VIO?
うん。
うん、
ここまで言ったらわかんだろう。
ああ。
VIO だよ。
ジョリジョリ。
VIO。
VIO。
うん。
どういうこと
?VIO。
VIO?
うん。綺麗にして。
ああ。
綺麗。
綺麗に。うん。
なんだよ、その顔は。
いや、別に。へえって。
どっちでもねえ顔すんじゃねえよ引くのか、乗るのか。そこに佇むんじゃないよ あなた僕に合図帳を打ちながら、うん、少なくとも一緒にこのラジオ番組をやってるんだからさ、
うん、
佇むんじゃないよ。
VIO はまあそうね、
うんうん、まあ VIO にとどまらず、
うん、
乳首の周りの毛もね、やりました。あの平井さんは知ってると思うんだけど、僕すごい全身毛深いわけですよ。うん、
はいはいはい。
で、なんて言うんだろうな、割と、若い頃のイエティぐらい毛深い
わけ。若い頃のイエティ例え。ああ、そう。
うん。その、成熟したイエティほど、もっさもさ全身ではないんだけど、若い頃の、うん
まだ生え揃ってない
感じ。いや、言えていいぐらい。
うん。
だから、僕は肌が白くて毛も白いアルビノだから目立たないんだけど、
うん、
結構毛深いわけよ。
うん。
だその、写真、僕の自撮り写真とか見たことある人は、たまにわかると思うんだけど、指毛とか腕毛もね、
うん、
結構あるわけですよ。
はいはいはい。
で、手から行くと、指毛、腕毛もあって、で、もうね、30代ぐらいからね、肩毛が、
うん、
たまにさ、
うん、
若い頃もさ、
うん、
なぜかその一本だけピヨっていう、
はいはい、
毛が肩から生えてるみたいな、あとなんか頭、髪の毛ではないところから、首のらへんからピヨってなんか一本だけ出てるみたいな、毛が若い頃にもあったりするんじゃん。
うん
はいはいはい、そうじゃなくても肩にちゃんと、うん、なんていうの
肩。
まあ、もさ、んーとね、女性の毛深い人の髭ぐらいです。
いや、その、基準があれだよ。
でも処理しないから、まあ、結構長めに生えてるんだけど、
うん
まあ、肩毛があって、
うん、
で、まあ、首から上も、
うん、
首から髭から、その、頬。
はいはい。
まで、かなりもっさり生えるわけ。
ビアードパパみたいな感じ、
ね。誰のお父さんそれ。
シュークリームの。
ああ、お店のね。
お店のね。
うん、
おじさんみたいな。
ビアードさんのパパの話かと思って。ちょっとその共通の知り合いにいたかなと思って、忘れちゃったけど。で、もっさり生えてて、
うん、
で、首から下も、そっから、胸毛がまずしっかりあるわけですよ。で、胸毛から、両サイド、乳毛があるわけですよ。
ほうほうほう。
で、乳毛があり、そのまんま、しっかりと、おへそまでつながるように、毛が生えてて、で、へそ周りがあって、
はいはい。
で、VIO があって、
うん、
で、足も太ももから、太ももびっしりから、すね、ふくらはぎびっしりあって、うん
はいはい、
で、足の指毛まであるわけですよ。
うんうんうんうん、
もっさらね。
うん、
で、まあね、すね毛とか腕毛とかは割と、その、処理してみたら面白かったっていう話をしやすいから、
うん、
たまに、まあそうだね、でも、主に夏頃にね、
うん、
じめっとするから
、まあ、
じめっとするから、ね、で、あとその、僕も稀に腕まくりとかをして腕を見せたりとかすることもあるから、
うん、
だからその、ちょっと、白い肌に白い毛で目立ちづらいとはいえ、もっさり生えているのはよく見ると、やっぱり、毛深いって思っちゃうから、
うん、
って思って腕とか、すねぐらいは、
うん、
まあ、やったりはしたんだけど、
うん、
あの、VIO はさ、
うん、
もし、
うん、
見せることがあると、
お
あれあ、えってなるじゃん。
まあ、そうね。うん、
あれ
ええ
あれええ なるじゃん。
うん、なるね、うん。
それはなんかちょっとまあ、あれえって、うんなられた時も、僕は、うん、まあ、暑かったから、剃ったん、毛深すぎて、伸びてきちゃったから、剃ったんだよねって言ったこともありますけど、
うん、
うん、って、変な反応をもらったこともあったから、
あ
でもタイミングが結構、気使うなって思って。
うん、
で、あとまあ、冬だったからね。
うん、
少しでも暖かくて損はないから
、うん、逆にね、うん、ないことによってね風邪ひくかもしれないから、ね、
う
ん、
そうそうそう、
うん、
VIO から風邪ひいちゃうから、
あ
だから冬は特にあって損はないから、
うん、
と思ったんだけど、
うん、
やっぱさ風邪をひいちゃうよりも、
うん、
少しの風邪をひいちゃうよりも、
うん
生きる意味、夢や希望を見出せない方が、生命の危機だと思うね。
お？お
う、
う
ん。
うん。
そう、思わない？
まあ、そうね。うん。いや、でもわかるよ、うん。でも僕も、剃ることもあるし、
え？
あるよ。
聞くわ。
なんで？
平井さんは剃るようなタイプじゃないから
。いやいやいやいや、
タイプ。平井さんには剃らないでいてほしい。
なんで？
平井さん、なんで、いやいやいやなんで平井さんが剃るんだよ。
いやいやいや、剃るよ、剃るよ。
平井さんは剃る必要ねえだろ。
あるわ。
なんでだよ。
いやいやいや、まあね。
なんでだよ。
暑かったりするとね。
ああ。
うん。
切らないの？
あ、ああ、そうね。あ、でも、確かにね。
うん、
剃ると、
うん、
やっぱりチクチクするからね。
まあ、チクチクもあるし、
うん、
その、
ある程度、
ね、人に見せるときに、おお、うん、ってなっちゃうじゃん。
まあ、そこまでね、ツルツルにするわけじゃないから。ある程度、ある程度ね。
ええ
？
な、剃るって言ったら、
うん、
ツルツルぐらいイメージするでしょ、みんな。
あ、そう。
これ音声メディアだぞ。
あ、そう。
ああ
いや、だから。
みんな思ってる以上に、
うん、
ビジョンがない音だけのメディアって、
ああ
想像が倍掛けになるんだよ。
ああ、そうか。
ちょっとのことを言っただけで、
うん、
倍近くみんな受け取ってくれるわけ。
ああ
僕が、ぼそっと、元気がないって言うだけで、
うん、
みんな想像力で、うん、和也さん死なないでーって思っちゃうわけ。
ああ
だから発言には気をつけた方がいいよ。
ああ、そうね。だまあ、カット、カットね。
うん。その僕もね、若い頃も、
うん、
カットはたまにしてたんだよ。
うん、
それはもう、見せるときもさ、
うん、
見せるときも、それこそ、伸ばしっぱでさ、
うん、
なんて言えばいいんだ、この、僕だからその、伸びるのね、
うん、
長さが、
うん。
だから、長老の髭みたいになるんだよ。
うん、
うん。VI がさ、
そう。
で、しかも、O もだから、
うん。うん
深海生物かなぐらいになるんだよ。
まあね。もさもさ。
なるんだよ、
ねう
ん。だから、伸ばしまくりなのもちょっと、自分でも嫌だし、見せたら、その、なんか、まあ、もう、見せてる段階で、そんなことはどうでもいいだろうとは思うんだけど、それにしたって、まあ、 毛深いのねってなっちゃうから、うんまあ、それ切るぐらいで、その整えだよね、
うんうん。そうね。
整えぐらいは、頻繁にやってたんだけど。
うん、そうね。髪の毛もね、整えないとね、ボサボサになるからね。
うん、そうそうそう。うん、だけど、もう僕はその、ボディグルーマーというかね。
うん、
この前の夏でしたっけ、うん、あ、ちょっと忘れてた。この前の夏ですよね、多分。
うん、確か。
うん、まあ、そんな、同じような話を多分して、で、
うん
脱毛クリームとかそういうのもあるんだけど、
うん、
グルーミングをしたいんだと。
うん、
っていうことで、送っていただいた、ボディグルーマーで、
うん、
まあ、体を剃る、剃ってね。
うん、
でも、その、さすがに、胸毛真ん中は剃っちゃうと、本当に胸元がスースーしちゃって、風邪ひいちゃうかもしれないから、胸毛は取っといて、だけど、畜毛は、両畜毛は、もう、その、千人の耳毛ぐらいになってるから、これイメージが難しいよ。
まあ確かに。
もうちょっとイメージしやすい例えで喋ってくんねえかな。まあいいんだけど。
いいのかい。
学生が絵に描く水星の軌跡みたいになってるわけです。
学生と、さじ加減な。
漫画の、あの、気候派みたいになってるわけですよ。
気候派。だいぶ、
飛んでっている。
だいぶ長くね。
飛んでっている。
だいぶ、それはだいぶ、うん。
まあ、
それはもう。
でもその VIO をね。もう、やる気を出すためにさ。
うん。
剃ってさ。
うん。
あの、どんくらいって言えばいいのかな、ほんとね。
うん。
まあ、僕は、
うん。
白い肌に生えている、全身白い毛だから、
うん。
まあ、そういった意味では、なんて言うんだろうな。このね、
うん。
なんて言うんだろう、思い込みというか固定、概念、観念の話なんだけど、
うん、
まあ、黒い毛ってなんか汚らしく見えんじゃん。
お？
黒い毛ってさ。
お？お。
嫌じゃん。
まあ、そうね。
うん。だけど、白い毛って、まあ、見せませんけど、そんなに、なんていうの？綿毛みたいなんだよ。本当に。白い毛の塊、僕の体毛の剃り跡だとしても、綿毛、自分で見てもこれ汚くねえなって、3回考えた。
3回考えた
?3回考えたよ。汚くないから見せようかなって3回考えたけど、でもそれは、汚くはないんだけど、
うん、
恥ずかしいから。
そうまた別の次元でね。
うん。汚くないところは誇らしいんだけど、うん、恥ずかしいから、これ僕の毛の写真なんだけどっていうのも、恥ずかしいから。
変態じゃない
変態じゃないよ。喜んでないんだから。恥ずかしいんだよ。
これ僕の毛なんだけどっつって。
いやだから喜んでないから、恥ずかしいんだから。
あ、そう。
だから、まあ、見せられるけど見せないけどって思いながら、
ああ
でも本当に、なんて言うんだろうな、500円で取れるぐらいの UFO キャッチャーのぬいぐるみ分ぐらいは出てるんだよ。
おぉだいぶ、毛玉が。
うん、
お
ね、
うん。
結構な量になることは知ってたから、
うん、
そのまんま、排水口に流していくところにもちょっと危うさを感じたんで、ちゃんとこう、まとめてね、
うん、
まとめて、燃えるゴミとして捨てたんだけど、
うん、
そのまとめて持ってるときに、
うん、
もうこんぐらいだよ。
こんぐらい音声メディア。
こんぐらいだよ。うん、
そうね。
うん、でこの、ギューってしたらテニスボールぐらいになるかな。なそのぐらい出てさ、
う
ん、
そう
出たなーって思って。
うん、
でももう、バイバイって思って。僕のやる気の出ない日々、バイバイって思って。
お、何かっこいいこと、かっこいい、良くないけどかっこいいこと。
で、
うん、
まあ、やる気は出たんですけど、
お、
結局、
うん、
ちょっと夢や希望はないから、向かう先はまだ瞑想中なんですけどね。
そうか。
それでは今回も始めていきましょう。プロジェクトワンサイズポッドキャストラジオ始まりの 1R 番組ではリスナーのあなたからのお便りを随時大募集、ファンレター、 応援メッセージ、出演作品の感想やニュニャニュってなったけどそのまま行きますもう行き先なんてわからないまま僕はいつも喋ってます火星のご指導ご鞭撻、どんなことでもお気軽にお送りください。ポッドキャスト配信サイトのメール投稿フォームよりお送りいただけます。次回の配信は3月1日金曜日です、
うん、
以上今回お送りしました。お相手はアルビナイタテーナ粕谷浩二と
あんこ大好き声優ムーブマンの平井正幸でした。
それではまた次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、お邪魔しました。
いってらっしゃい。色あせて消えてく声、やっと言えたことは好きでした。